すべては合格のために、建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
ですね、今丹沢ホームにお邪魔してるんですけども、この丹沢ホームは原博先生が設計された国民宿舎です。それで原博先生は僕の先生でですね、僕はちょうど先生がこう設計された時に大学院 の、 研究室にいたんですけど、1996年ということなので、約15年ぐらい前ですね。でちょうど京都駅の設計をですね、コンペで京都駅が勝ったのが1991年で、出来上がったのが97年なので、先生が京都駅のコンペ の、 実施設計をやられている時にちょうどこちらの方を設計されていて、で今新建築 の、 1996年の7月号の資料をお配りしているんですけど、そこに掲載されているんですが、大きなですねシリンダー状 の、 そのボリュームが斜めに浮いているような大きなボリュームがあって、その中に宿泊 の、 部屋が収められているというになっていて、で大きなホールとそれから大階段がすごく特徴的なんですよね。ちょっとなんかこう京都駅の大階段を思わせるというか、実際ちょうどその設計の期間がこう被ってるんですよね。それでその資料を見ていただくとですね、後ろの2ページっていうのは原博先生 の、 アトリエです。渋谷にあるアトリエ自体がその紹介されてるんですけども、そのアトリエ の、 そのエントランスの部分と、それから吹き抜けの部分と、トップライトの部分っていうのはやっぱりちょっとこう構成としても似ていて、ちょうどその京都駅とアトリエとこの丹沢ホーム の、 空間構成っていうのが結構なんかこう連動してるっていうか共鳴してるところがあって、結構面白いかなというふうに思いますよね。でこれアートスタディーズでも一回やったんですけども、ちょうどその1969年に初めにですね、最初にその原先生がここ一番最初 の、 宿舎を設計されたということで、その頃ちょうどその有効体の理論っていう理論をずっとなんか展開されていて、要するにその建築、閉じた建築空間に穴を開けていく作業こそがその建築を作るプロセスであるみたいな考え方を増していて、そのまあ一連 の、 作品っていうものがいろいろとこう伊藤邸とかですね、その原先生の自邸とかあるんですけども、まあ、その後その1996年に新しく作られたということで、より開放的な、高いそのガラス窓を多用した開放的な形で建築を作るというような形になったんですね。で外壁はガラバリウム鋼板と、それから杉板とコンクリートの打ち放しということで、まあ、その素材をある程度その内部空間にも連続させるような構成になっているというような形になってますね。まあ、結構なんかそういう意味ではいろんなその原博の建築言語が至るところにこう見られるというか、まさにその原さんの設計だなというようなことを、まあ、感じさせられるような森の中に佇む建築かなと思います。じゃあこれどうでしょうかね、まあ、やっぱりその五十嵐さんどうですか何か言ったこと感想はどうでしょうか。
このオーバースペックな階段にやっぱりさっていうか凝縮されて小さくなって余計存在感が際立ちます
ね。そうだよね、やっぱりね、本当にこう京都駅の階段をねちょっと彷彿とさせるっていうか、こういうなんかこう劇場的な階段空間もすごく特徴的だなと思うんですけど、倉方先生はいかがでしょうか。大阪に
どうも倉方です。そうですね、いやすごいですよね。これ宿泊室全部2階に固まってて、1階は半分がほとんど、5分の2が階段、5分の1が廊下、5分の1が食堂ですけど、まあ、それがまた全部つながって1つの一体の空間になってるっていう。でもなんか原さんのでこう自然の中に立ってるのっていうのは、私は原さんの自邸に新建築の住宅特集の取材でお邪魔させていただいたんですけど、結構やっぱりその梅田駅とか京都ビルみたいな市街に立つのじゃなくて自然の中に立ってるのっていうと、あんまり数がまあそれですね、自然の斜面があるところに立ってるっていうのはそんなに数がなくて、やっぱり自邸とこれがそういった斜面の自然の中に立ってるもんだと思うんですよね。でなんかそう見てると原さんの自邸と、それから自邸の最近の増築したもの、あれはすごいガラス張りで開放感ありますけど、なんかその2つを少しなんか掛け合わせてるようにも見えるし、まあ自邸のこういった、なんでしょうね、一直線的なものに光が注ぎ込むっていうのと、開放的なのと掛け合わされててすごく面白い いいものだなと。でしかもまああんまりこう細かい装飾みたいなことは多分ここではできなかったので、ある意味で原さんの構成そのものがすごく前面に出てきてるなと思います。これからちょっとじっくり見たいと思いますけど、
なんかね本当に自然の谷の中に新たにもう一回谷を作るみたいなね、そういう風ななんか気配もあるかなっていうふうに思うんですけど、じゃ あの広島から来られた下倉先生いかがでしょうかとりあえずじゃあ松坂どうですか。
今あの倉方さんの方から谷、あ南さんですか、谷って言葉が出て、僕もここに入った時なんか本当にあのしばらくすると谷の中にいるっていう感覚が本当してくるんですよね。であの地下じゃなくて谷っていうか、あのこれ外から見たら構成としては、まあ、3つの構成というか、そのボリュームが2つあって、その2つ目のボリュームが上に盛り上がっていることによって、まあ、真ん中にその外から見ると、まあ、あのボイドみたいに見えるんですけど、実際中入ってみるとそこは一体化されていて、まあ、上のボリュームと下のボリュームに、まあ、木造部分と、まあ、あのコンクリートの部分に2つに分かれているんですけども、なんかその二重にこう谷の感じがあって、一つはその、 あの階段がまあ両側にこう登っていくので、その下あたりがやっぱりこう谷に感じるのと、あのこう外から見た時にその、薄く割ってこの、なんていうんですかね、この食堂部分とその階段部分の間がまたあのちょうど上からまあ光が落ちてくるんですよね。でこれがあの原先生 の、 そのアトリエの写真が、まあ、あの今ここに手元に新建築の写真もありますけれども、すごい構成が似ていて、まあ、原先生がよく谷っていう言葉使われているのをあのいろんなところで見てましたけども、実際なんかあこういうその原先生が言っている谷っていうのはこういうイメージをすごくあのこういう空間の、まあ、体験を作りたかったのかなっていうのをすごく今感じてます。
まあ、あの今ちょうどあの建築系ラジオの合宿であの教員の皆さんとか学生の皆さんとかいろんなところから集まってもらって、まあ今日はここでなんか泊まろうということになってるんですけども、今日は4月の何日だっけ、16日か19日だよね、まあなんか春先っていう風な感じですけども、まあここで時間を過ごすっていうのはすごくいいんじゃないかなってこう来てねちょっと思いましたね。ということで、まあ、今日はねこれからいろいろと皆さんと夜の宴ということでいろんな話ができたらいいかなと。まあ、天内君も何か言ってみるよ。天内君もさ、ああ一言何か言ってみなよ。
そうですね、僕らはさっきまであの東海大学の山田守の校舎を見てきて、あっちはスロープなんですよ ね、
そうだね、
真っ平らな畑の畑っていうか、まあ、今は住宅地になりつつあるけれども、その20年代に分離流行ってた山田守が60年代に建てた東海大学の校舎っていうのは、平地の中にスロープを作り上げる、重ねるっていうものでやると、うん、今度はこっちはその階段で地形を作っていて、でしかも実際の地形とこの建物のそのなんていうのが持っている傾きっていうのはちょうど逆っていうか、あべこべになるように作られていて、その人工のオブジェクトあるいは空間と、自然の地形とがちょうど対比的になるように、仕組まれてるんだなっていうことを感じました。
なるほど。せっかくなので皆さん一言ずつ何かあのご感想っていうかですね、ご意見ある人はせっかくなのでコメントしていただきたいなと思うんですけどね。じゃあ北川さんもなんかどうですか。
今ちょうど着いたところですけどね、あのまあ宿泊室があのいったちょっと上の方にありますけどね、あそこ覗いた時にすごく雰囲気いいなと思ったんですね。あの下のこの大きい階段と、食堂が横になってて光が上から注いでくるとこだけじゃなくて、その上にこう斜めになってる、うん、宿泊室が比較的こうコマでどんどんどんどんどん並んでるリズム感とかがすごく心地よいなということを感じましたね。
なんかさ、ちょっと今その天内君とかね北川さんの話聞いてたらね、まあ、ちょっと僕もいろいろとこう思い出してきたんですけども、例えばそのセミオティックフィールドっていうことを言ってたんですよ原先生がね。記号場っていうね、いろんな記号をその縮ばめるとか、あるいはその1960年代にあの浮遊の思想みたいなことを言ってて、その建築を浮かすとかね、それからまあさっき話をしたその有効体の理論みたいなことを言っていて、やっぱりその要するに同時進行でパラレルにいろんなその建築理論とか建築思想を原先生は展開してきたんですけども、結局なんかこう切り分けられないっていうかね、いろんなそのパラレルにその原先生が考えてきた建築の考え方っていうものがよくよく見てみると、あのいろんな次元で織り交ざってるんじゃないかなっていうふうにこう思いましたね。じゃあ琉球大学の入江さん、入江君どうですか。
まず、まあ、特徴的なのがやっぱり まあ、階段があの2つ両、あるんですけれども、まあ、これ何かこうあの今回もそうなんですけれども、合宿とかイベントで来るには非常にこう適していて、まあ、テーブルだけじゃなくてこういう階段とかにも座っていろいろと顔を合わせながら面と向かっていろんな話ができたりとか、まあ、多分これから夜になっていくといろいろできると思うんですけれども、まあ、とにかく、まあ、その階段がまず一つ印象的ですね。あとはちょっとまだ全体的に細かいところ見れてないので何とも言えないんですけれども、最近ちょっと沖縄でも原さんの建築物とか上清小学校ですね、はい、とかそのアトリエファイにいた福村俊二さんの建築物とかを見て回る機会があったんですけれども、まあ、基本的にやっぱり柱の作り方とかそういうのが似ていますね、まあ、色も結構似てますね、まあ、そういう印象を受けてます。
そしたらさ、なんか学生の人たちにちょっとだけ話してみる？どう？せっかくだからいいんじゃ、どうですか？自己紹介だけでもいいと思うんだけど、どうぞ。
東京理科大学理工学部建築学科2年の木崎美穂です。初めて丹沢ホームに来たんですけど、他の建築家の方が谷みたいっておっしゃってたんですけど、私は一番最初に一番上の階まで上がった時に谷っていうよりは川っていうイメージがすごい強いなって思いました。はい以上です。
武蔵野大学環境学部の中環境専攻の渡辺です。この建物に初めて、開放的、入り口入ってすぐはすごい開放的だけど部屋はすごい圧迫感があって、私はあまりちょっと苦手ですけど、この圧迫感のある部屋によってこの開放的な食堂がすごく広く感じられるんじゃないかなって思いました。
日本大学理工学部海洋建築工学科の小山祐希と言います。まずこの建物の特徴で階段なんですけど、階段から上を見上げた時にその浮いている部屋、これがまあレベル差がついて本当に浮いてるように見えててすごい気持ちいいなと思ったのと、あと階段に座ると上のトップライトとか、まあ、外の大きなその風景を切り取った窓を見ながらちょっと一日をゆっくり過ごしてみたいなとか思いました。
じゃあ、まあ、とりあえずね、一旦収録はこれぐらいで終了にしたいと思います。はい、じゃあ、まあ、一言言ってみないか。
広島から来ました下倉玲子です。まず特徴的なこの階段は両サイドにあるんだけども行き着く高さのレベルが違ってどっちを登ればいいのかが迷うと。
そうだね、ちょっとレベルが微妙に違うからね。
で、まあ、とりあえず入って部屋に入ってみてまた降りる時もどっちが短距離かと迷うというところで、こう空間解明にちょっと時間がかかるところが、まあ、疲れている自分としては今辛いなっていうんですけど元気な時は楽しいなと思うと思います。はい、
なるほど、はい、じゃあ一旦これで終了にしたいと思います。どうもありがとうございました。